業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。インタビューの若井のり子です。ひとみん、
はい。
なんか最近メンタルやられるようなことがあったんですって？
そうなんですよ。この間はリスケお願いしまして失礼しました。
どうしちゃったんだろうと思いましたけど、ね、そう、体調が悪くなられたのかなと思う。そうじゃなかったんですね、
はい、体調はね悪くないですけどね、うん、パワーダウンしてます、すみませんってことがありましたね。
なんでですか？いつも元気で明るい笑顔の素敵なひとみんが。
ありがとうございます。私もねちょいちょいパワーダウンすることがあるんですけど、私の場合はですね、どういう時にパワーダウンするかっていうと、私嫌われたかもって思う時にパワーダウンします。私は
周囲の目がちょっと気になってしまう時。
そうですね、周囲の目っていうよりも誰かから嫌われたかもみたいな時にパワーダウンするんですよね。
今声も本当にパワーダウン。
思い出してダウンする。いや、そうでもないんですけど。そう。のりこさんは何かパワーダウンする、なんかキーワードってありますか？
パワーダウンするキーワード、疲れたとき。
あ、疲れたときね、なりますね。
もう疲れたときはですね、やっぱり、はい、元気が出なくて。いつもだったらこう、スルーできることも、ちょっとこう受け止めてしまうこともありますよね。
ありますね。そう、うん。疲れてると、まあ、寝不足だったりすると、はい、思考ってネガティブな方に向きやすいんですよね。
なるほど、
うん。多分、疲れてる時にポジティブに言っても、体疲れてて、失敗するっていうか、なんていうか、活動的になっても、無理が来るからかなって分析したりしますけど。
そうですね。で、寝るとね、元気になるんですよ。
うん、そうですね。寝ると元気になりますね。
ね、大丈夫ですよね。
そう。
ひとみんは、パワーダウンしてどうなるんですか？ひとみんの場合は。
私の場合は、パワーダウンすると、まあ、寝不足だったりすると、ネガティブな気持ちになったりするのと、あとは、そうだな、寝不足でも、まあ、乗り切ることもたくさんあるんですけど、
すごいですね、うん、強いですね。
そう、ただ、なんか、迷惑かけたなって思うことが、積み重なると、ちっちゃく積み重なると、なんかね、ありがとうなんだけど、誰かが助けてくれてありがとうなんだけど、なんかありがとうの中にごめんが混じってて、で、ごめんね、ありがとう、ごめんね、ありがとうっていうのを繰り返すと、なんか私、役立たずかもって思えてきて、私の場合は、パワーダウンします。
自分をちょっとこう、責めてしまうようになるってことです
ね。そうですね。
でも、そんな気がしますね。
うん。4人姉妹のお姉ちゃんで、しっかりしなきゃっていうのがあるので、
少女だから。
そう。他人からしたらね、大したことなくっても、なんか、世話になったなが積み重なると、なんだかね、申し訳ない気持ちになってパワーダウンしちゃうってことがあります。
そうなんですね。今回もそれだったんですね、原因は。
そうそう。今回もそう。なんか結局、相手は全然ちっとも、気にしてなかったんですけど。
え、気にしてなかったっていうのは、なんでわかったんですか？
聞いたんですよ。聞いたんですよ、私。
え、どうやって？
そう、私ね、鍵を忘れ、どっから話したらいいのかな？どっから話したらいいかなと思うけど、まあまあ、そうね、細かいことはちょっとはしょるけど、なんだか今回、この人に迷惑しかかけてないなってことがあって、で、なんだかその後のその人とのやりとりがそっけなく見えて。
ご自身がってことですね。
そうそうそうそう。で、怒ってるんじゃないかなって思ったんですよ。
わかる。
うん、そう。で、なんか怒ってるような気がするから、もう気がかりで仕方がないし。で、 謝ろうかなって思うんですけど、なんか思い当たる節多すぎるんだけど、なんかどれで怒ってるかわかんないし。
まあそうですよね。
そう。で、大体、怒ってるっぽいから謝るって、なんか、私がスッキリしたいから謝りたいっていう欲求なので。
あ、そっか。向こうが怒ってるよって言ったわけじゃないですものね。
言ったわけじゃないんですよね。
そうですよね。
なんとなく怒ってるような気がするな。あれかな？これかな？それかな？ありがとうとは言ったけど、ありがとうが足りなかったかな？とか、ごめんが足りなかったかな？とか。
すごい山のようにもう膨らんでいきますね。
そうそう。その通り。もう山のように膨らんで、で、寝不足もたたって、ああ、もう起きるのしんどいみたいになってるんですよ。
そうなんです
そう
ね。
なんですよ。
それ。
で、まあもう、でも、その人とはいい関係でいたいし、謝ろうって思ったんですよ。
そこで、
そう、
やっ
素
ぱり
直
謝
に謝
ろ
ろうって思った。だけどね、素直に謝ろうって思ったんだけど、何を謝ったらいいのか、
いや、
ぼや
そう
け
で
て
する
わけ
よ。
ですよ
そうです
ね。
よ。山のようにあるし。
そうそう、あれかな、これかな、それかなと思うけど、ぼやけてるんで、結局それって誠意がないなと思って、
なるほど。
謝るって覚悟してみたところで。なので、もう聞くことにしたんですよね。
なる、特定の原因があれば、今回のこの原因は、こういうふうに私が悪かったと思うからごめんなさいって謝
そう
れるけど、
そうそう。
どれかわかんないから。
どれかわかんない。そうそう。どれかわ
謝
か
る
ん
のも
ない。
ね。
そう、どれかわかんないの。なんか気分悪そうなんで謝りますって。
それもね、もしかしたら相
はい。
手にとっては迷惑かもしれませんも
迷
ん
惑か
ね。
もしれないですよね。っていうか、どれのこと言ってんの？みたいなね。
なりそうですよ
あ、
ね。
そうそうそうそう。なんてことを思うと、なんかまた、あ、私、保身に走ってるなと思って、さらに自己嫌悪に陥るみたいなループに
入っ
入り
てし
そう
まう。
になったんで、まあ、聞くことにしたっていう。
どんな聞き方されたんですか？
まあもう、普通にっていうか、私今回迷惑かけるばっかりだったと思いますと、で、申し訳なかったなって、すごい気がかってますと。で、何かあったら、聞かせてくださいって思ってらっしゃることあったら聞かせてくださいって言って。
あ、すごくいいですね。なんかすごく素直なお気持ちっていうのが伝わってきますね、ストレートに。それでどうなったんですか？
たら、特に何もないよって帰ってきたんですよ。
ほっとしたですね。
何もなかったの？みたいな。
よかった。でもそれ聞かなかったら、悶々とし続けるわけですよね。
そう、私、悪人みたいな、正規の悪人みたいな感じですよ、私の中では。
そうですよね。それがずっと続いて、相手とのその関係っていうのも、ぎくしゃくぎくしゃく、どんどん溝が深まっていきますもんね。
なんか様子を見ながらお付き合いしてっていう心理になっちゃいますよね、こっち
そうで
は。
すね。相手の顔色を伺うっていうのはあまりよろしくないですかね。
そうですね。相手も気になりますよね。なんていう
そう
か、
か。
打ち解けてないし、相手の顔色を伺うっていうのは。
そうで
まあ、
すよ
輝い
ね。
てないですよね、その人。
そうかそうか。この番組のタイトルは輝かなきゃいけない。ですよね。
いつもくすんでますよね。こう気になって、なんか好きかな、嫌いかな、なんか気にしてることあるかなって、思いながら過ごすっていうのは。
特に組織の中ですとね、上司の顔色を伺ってしまうってありますよね。
ありますよね。だからね、まあ、今回は友人との間のことでしたけど、私、まあ、組織の中でもこれってあるよね、と思っ
ある、
て。
もう絶対ありますね。なんか今日部長なんか機嫌悪そうだから今日言うのやめようかなとか、やっぱりみんな、
あり
ありますよ
ますよ
ね。
ね。まあ、本当上司部下間じゃなくても、横のつながりの同僚でもあるし。
そうですね。
だからね、まあ、そんな時は、聞くのが早いなって。
これね、ほんと勇気がいるんですよね。でも、今の、ひとみんの言い方、聞き方だと、本当にストレート、ストレートなので すごく相手からしても、あ、なんか気持ちのいい聞かれ方だなっていう感じがするかなって思いましたね。
ねえ、やっぱ聞いてみないと、謝ることすら、なんかちゃんと謝れないし。
そうですね。いや、今ね、3月入りましたでしょ？組織の中、まあ、企業の中では、今、新入社員を迎える時期だと思うんですね。新入社員の方こそ、なんかもう、ちょっとこう怒られるとですね、ビクビクしますし、やっぱり、こう、人の顔色をね、伺っては、悪かったな、っていうふうな、その、自責の念に駆られる 若者たちも多いと思うんですけれども。
だって迷惑かけっぱなしっていう心理になりますよね、新入社員さんね。
そうなんですよね。
でも、上司の人はもう織り込み済みっていうか、新入社員で完璧できる子なんかいないし、
確かに。
そう、なんか力を借りながら、こう、習得していけばいいんですよね、いろんなことを。
そうですね。だって、今までね、学生生活で、急に社会の中に入るんですから、教えてもらって、それからスタートですものね。
そうですね。学生時代は分かんない人として扱われて、で、今日はこれを教えますっていうのを、もう、成長スピードに合わせて提供をずっとされ続けるじゃないです
そう
か。
ですね。
それをずっと受け取り続けるっていうのが学生生活だと思うんですけ
そう
ど、
ですね。
社会人になったら、まあ、知らないことがあって、それを一個一個、まあ、習得していくわけですよね。で、やりながら、99の知らんことがまだあるみたいな世界を、なんとなく感じながら、成長するんで、なんか、いつも自分は足りないものだと、なんか、思いがち？まあ、思っちゃう人はいるね。そんな時に迷惑かけてるなって、そっちに目を向けてしまうと、なんかやっぱりパワーダウンしちゃうし、だから、一個一個できることに目を向けた方が、いいし、女子はそれでいいと思ってる、きっ
そう
と。
ですね。若い方って吸収力がものすごいので、実は数ヶ月経って4月にできなかったこと、で、今できることっていうのを比べると、あ、結構成長してるっていうふうに 気づく人もね、多いみたいですもんね。
そうで
だ
す
から
ね。
責めることないですよね、自分
責める
を。
ことはないですね。本当、成長ってできないことができるようになることなので、1個でも2個でもできなかったことができるようになれば、それでよし。
そうですね。で、もし何か心当たりがあるときには、ストレートにね、瞳のようで、聞いてみるとね、そんなことないよとか、やっ
そう
ぱ
で
り
す
そういうふ
ね。
う
気
に。
がかりがあれば、ちょっと、気になってるんですけど、って言って、何かあれば教えてくださいって言って。
そうですね。素直にね、聞くのがいいですよね。そしたらもうすっきりしますからね。パワーチャージして、また明日から頑張ってほしいと思いますよ。
そうです。
はい。ありがとうございます。いや、よかった。でも、ひとみんの、パワーチャージして元気な笑顔を見れたので、今日はよかったなと。
うっかりね、数日持ち越しちゃったのが悪かった。
あ、そうなんです
もう
ね。
本当、その日の気がかりはその日のうちに。
そうですね。
もうクリア
綺麗
にす
さっ
る
ぱ
べ
り
きだ
と。
ったのに、うっかり持ち越しちゃったんで、雪だるまのように膨らんじゃったっていう話でした。
でも、こういうふうにすれば、ね、ひとみんのように、また、元気になりますよっていうことですから、ぜひ皆さんね、参考になさって、明日からもね、元気な笑顔で仕事続けてね、くださいね。はい、今日ひとみありがとうございました。
ありがとうございました。元気でいこう。